はい、皆さんおはようございます。夏休み、多くの学校ではもう明日から学校始まったりとか終わるようですけれども、まあ、一応例年通り7、8月のところで夏休みシリーズでやっています。で、今日もですね、成長の箇所に合わせてっていうことですので、さっき子どもたちの紙芝居一緒に見ましたけれども、今日のテーマは神様が私たちを作られたというところですね。先週は神様が世界を作った様子のところを一緒に見たと思います。光あれって言って光ができて、そして水は分かれなさいって言って空と海とできて、土は出てきなさいって言って草木が生えてきて、そして天体が生まれ、水の中の生き物、空の鳥、そして動物ってだんだんできていくわけですよね。でもそれだけじゃなくて、いよいよ私たちが現れる、神様が私たちを作られる。聖書では私たちどういうふうに作られているのかって、神様どういうふうになさったのかっていうこと、そのことをはっきりと書いてありますので、そこを一緒に今日は見ていきたいと思います。では、早速ですけれども、今日の26節27節をご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。旧約聖書の2ページですね、創世記の1章の26節27節のところをご一緒に読んでスタートしていきましょう。ですかね、いきます、せーの。神は言われた、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うもの、すべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された、男と女に創造されたと書いてあります。まず最初に私たちが心に留めたいことは、そのまんまですけれども、私たちは神様に作られたということです。私たちは一人一人、そしてこの人間というものは神様が作ったものなんですよということですね。偶然にいるのではないということです。またなんとなくなぜかいるということでもないんですよね。ちゃんと意図があって、意思があって、神様が作られた。神様は真剣に思いを込めて、また特別なものとして私たちを作られているんだということ、このことを最初にもう一度確認したいと思うんですね。特にそのことが凝縮されているのは、今読んだところでも神様が我々にかたどり、我々に似せて人を作ろうと言っているところに凝縮していると思います。でちょっと注意したいことは、この我々っていうのは我ですから、いっぱいいるのかなっていうことではないということですね。神様がいっぱいいるという意味で我々と言ってるんではないんですよね。神様はたった一人です。この世界を作られた方、そんなことできるのは本当に一人だけ、私たちの信じているこの聖書の主という神様だけだ、これはもう前提ですね。じゃあどうして我々というんでしょうか。一番一般的な理解は、三位一体の神様だからだ、そう理解していいと思いますね。三位一体の神様はただ一人の方です。でも私たちの方から見るならば、三つの威嚇があるというのはめちゃくちゃ難しい話になりますけども、そういう存在だということですよね。まず意思を持ってこの世界を作られた父なる神様だって私たちは思うわけですよね。そのように私たちは信じています。神様は人格を持っておられる。神様ってなんかエネルギー体ですか。そうじゃない、そんな感じじゃなくて、なんかふわふわふわっとしたものですか。そういうことじゃなくて、私たちと同じに、いや私たちは似せて作られているんだから、私たち以上にオリジナルである神様は意思を持って、人格を持って、思いを持って、考えを持って生きておられる存在だ。これを私たちは父なる神様として信じているわけですよね。また同時に聖霊なる神様でもありますね。神様は霊の方です。それは本体ですよ。本質はその霊の方だということです。なぜなら一番最初から神様は聖霊なる神様として出てくるからです。聖書を見てください。先週私先生が本当に語ってくださいましたけれども、その一番初めのところで神の霊が水の表を動いていた。この私たちの世界想像して、その光あれって叫ぶその瞬間の時、この世界を追っていたって、 そのことを書いてますね。それは私たちのこの肉体でねイメージするものじゃなくて、本当に霊の方、存在そのもの、それは聖霊なる神様なんだ、このことを言ってますよね。そして私たちにとって一番というとちょっと語弊があるけれども、大切なやっぱり語弊がありますね一番大切なというと語弊がありますけれども、私たちにとって本当にその最も愛を感じるところというのはイエス様ですよね。子なる神様、人になってくださった神様ということですよ。神様は人になられた、この方がイエス様だということですね。自分が作った世界の本当に小さな存在、この私たちと同じ肉体を持って、しかも本当に何もできない赤ちゃんの状態で生まれてきて、そしてその生涯を生きて十字架にかかって私たちのために死んだ方、これが人になった神様ですよね。このように意志を持って、そして肉体を持って、また霊なる存在として主はおられる、それはどれも主ご自身なんだって、そのことを聖書全体を通して語られているわけですね。ここがかたどられているところです。ここが見せられているところです。つまり心があって、体があって、そして霊がある存在として私たちは作られているということですね。私たちはそのように、特別な存在として作られているということなんです。私は昔からこの箇所ね、最初疑問だったところはまさにそこだったですね。神様にかたどって作るって、似せて作るってどういうことだろう。普通に考えた私たち似てるって言ったら、まずビジュアル面を思い浮かべるんですよね。見た目なのかなって思う。でもそうするとすぐ疑問が湧きますよね。だってみんな見た目違うじゃないですか。そもそも男と女に作られたって今日のところも書いてあるわけですから、男女でもね、骨格っていうか、もうそもそも形が違っているわけですよね。そして一人一人だって全然見た目違ってる、双子は似てるとかそれぐらいのことあったとしても、基本的にはみんな違う。そして人によってはどっかがね欠けていたりすることだってあるわけじゃないですか。じゃあそれ失敗なんですかって、神様かたどったのどっか間違えちゃったんですか。そんなわけはないって、そんなわけはないってことは私たちだって分かってるわけですよね。心だってデコボコじゃないですか。みんなそれぞれ違うじゃないですか。思い方は違う、考え方は違う、意思も違うし価値観も違うって、みんな心感情思い方も違うっていうのに、じゃあどうしてかたどったって言えるんですか。あまりにもどっかの感覚がおかしかったりしたら、それはもう失敗作ですか。神様どうしてみんな上手に作ったのに私は違うんですかって、そうなります。でもそんなことはないって、それは違うよなって、みんな分かりますよね。そこはちょっとおかしいなって思うわけですよ。そうじゃないって、神様はどっかそういうふうに似せて作ってるっていうんじゃなくて、心と体と霊のある存在として私たちを作られたということです。その中でも特に神様が、特別なものとして作っているのは霊を与えているというところですね。神様は人間どうやって作っているでしょうか。もっと細かく2章のところでは書いてますね。7節のところをちょっと見てみましょう。よかったらぜひ読んでください。同じページの下の段のところですね。2章7節を読んでみたいと思います。括弧のところも続けて読んでいきます。せーの。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。私たちの心も体も、心はこうね、脳の中にあるっていうか、あるいはこう脊髄もそうですけども、ちょっとあんま専門的な話になって仕方ないんですけど、要はそのこの世界のね物質から作られているわけですよね。神様はそこから形作って作った。他の動物だと同じですよ。心も体もある。どこが違うんですか。特別なとこなんですか。命の息を吹き入れられたっていうんですよ。それは霊ですよね。神様は命の霊を吹き込んで、そして人は生きるものとなった。他の動物も生きてます。心と体を持ったり、あるいはいろんなちっちゃい動物はいろいろな違いがありますけれども、どっちにしても生きています。どれも命は命ですよね。でも人間特別なんですよね。どうして体と心だけで生きているっていうんじゃなくて、霊を吹き込んで生きるものになったっていうんでしょうか。それは人間だけは本当に特別に神様との関係で生きるものになったということですよ。同じ心 心と体と霊のあるもの、神様に祈り、神様に語られて、神様との関係の中で生きるものとして作られたということですね。こうして生きるものとなった、これが私たちの姿だ。神様と共に生きるものとして作られた存在、これが私たちの姿だということですね。神様との関係の中で、愛の関係の中で生きるものとして作られています。またもう一つ、それに関係してということですけれども、まず私たちは神様との関係で生きるようにできているわけですよね。私たちは祈り、あるいは聖書の言葉を聞いて、主は生きておられるって本当に思う、共に生きるようになっていくんですね。でもそれだけじゃなくて、その元でさらにもう一つ、関係性の中で生きるっていうことも語っています。それはさっき読んだところに出てきた、男と女に創造されたということですね。これは、さらに2章の18節のところでこういうふうに語られています。ちょっとそっちも読んでみましょう。左のページですね、2章18節よろしいですか。いきます、せーの。主なる神は言われた、人が一人でいるのは良くない、彼に会う助けるものを作ろう。こうして作られていったわけですよね。まあ、最初アダムさん作られて、エヴァさん作られたから、まあ、どうしてもスタート地点としては男女のこと、夫婦の関係っていうことを最初に思い浮かべるわけですけれども、まあ、もちろんそれはそれでね、大事なこと、特に夫婦関係のことでもここで語られますね。まあ、それだけじゃなくて、人が一人で生きるのは良くないって言って複数作られるわけですよ。私たちは人同士も共に関わって生きるようにできている。一人で生きるものではなくて、関わって関係性の中で生きるものとして作られているということですね。私たちはお互いの人格的な交わりの中で助け合って、励まし合って、そして愛されているなと感じたり、あるいは助けなきゃと感じたり、そういう中で作られて生きているんだということです。まず第一は神様との関係です。そうやって作られているんですから、我々に似せて作ろうって、そう神様は言われたんですから、まず第一は神様との関係です。私たちは祈る中で、礼拝をする中で、聖書の言葉を聞く中で、あるいはいろんなタイミングで、やっぱり永遠の方がいるんじゃないかって感じたり、神様のことを理解して祈って関係を持って生きていくわけですよね。そしてそれだけじゃなくて、同時にお互いの関係の中で生きるようにも作られているということですね。イエス様は教会を建てました。どうして教会を建てたんでしょうか。もし私たちが神様と私たちだけの関係だとするならば、もうそれでいいですよね。信仰が心の中だけの問題だとしたら、それだけで十分ですよね。私は神様を信じてますって、私いつも神様とつながっているから全然関係どうでもいいです、教会とかってっていうふうに言えるはずです。でもイエス様は教会を作りました。どうしてですか。どうしてこんな面倒くさいものを作ったんですか。教会が面倒くさいってことを言いたいんじゃないです。人同士の関係性がってことです誤解しないでくださいね。今大変なことを言ってしまったような感じになっちゃいました。そういうことじゃない、そうじゃなくて、人と人との関係性が、私たちは本当に苦労したりするわけですよね。どうしてこんなお互いにね、誤解しなきゃいけないのか、どうしてお互いに言い方しなきゃいけないのか、もうこれが本当に大変だ。これなかったもっと楽なのになって、でも私たちはお互いに閉じこもって生活してみると、どうしてこんなに人恋しいんだろうかって、なんでこんなに話せないのは辛いんだろうかって思ったりする。不思議ですよね。でも神様はそうやって作っているんですよ。大変なんだけど、でも神様は教会を建てられた、人々を作られた、私たちを作られた、夫婦を作られた、そのように作ったんですよね。だからそこで私たちは悩みながら、でも神様との関係がまずあって、お互いに許し、許され、愛し、愛されて歩んでいくんだって、そのように私たちは特別に作られているんですよ。このことを今日は最初に覚えたいと思うんですね。愛は一人では成り立ちません。神様は愛の方です。それはだからこの三位一体ってわざわざ出てくるところにもそれ感じるなと思いますけれども、一人では成り立たないですね。私たちはお互いの関係性の中で愛を実体験するんではないでしょうか。頭の中だけではない、脳内シミュレーションで愛は成り立たないですよね。そうじゃなくて、お互いの関係の中で本当に葛藤を覚えたり、難しいなって思ったりしながら、でも許したり受け入れたり、愛は忍耐強い、愛は情け深い、愛は妬まない、妬んだり 許せなかったりする中で愛を学んでいくわけですよね。そうやってできている、そうやって特別に作られている、これが私たちなんだよ。そのことを今日最初に覚えたいと思うんですね。もう一度最初のことを言いますが、神様は私たちを作られた、しかも特別に作られた。神様との関係に生きるように、そして神様との関係にふさわしく私たちが互いに生きるように、そのように作られた。ぜひそのことを覚えたいと思います。私たちはそういう存在だ、このことを確認しましょう。さあ、そして私たちは目的も与えられています。私たちはじゃあなんか適当な感じで生きていくんだろうか、そうじゃなくて、ちゃんと作った時神様目的あったって言うんですよね。役割あったって言うんですね。じゃあ今度は一章の26節と飛んで28節を読みたいと思います。開いている方は26と28一緒に読んでみてください。いきます、せーの。神は言われた、我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うもの、すべてを支配させよう。はい、そして飛んで28節も読んでみます、せーの。神は彼らを祝福して言われた、埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。はい、共通して神様が語っている目的というのは何かというと、すべてを支配させようってこう言ってるんですね。この作られたものを、神様の世界を神様は支配しなさいって、支配させようって、そう言って作られた、私たち人間を作られたということです。またちょっと語弊があると思いますね。誤解してしまうのはやっぱり支配させようっていう言葉だと思いますね。ニュアンスが私たち支配させようっていうと結構強めの言葉として支配っていうのは通じるので、どっちかっていうとね、普通支配者っていうとあんまりいい印象がないですよね。なんかこう上から押さえつけるような感じ、その権力とパワハラみたいな、そういう印象がありますよね。独裁者みたいな、そういう感じが出てきてしまうので、なんだろう、どういうことかなってちょっと難しく理解しちゃいます。まあ、しかしヒントっていうかポイントはですね、さっき話したこと、この前提条件、同じつながってるんですね。つまり神様は我々に似せて人を作ろうって言われたってことです。神様に似せて私たちは作られたっていうことが、このことを理解するときに大切な前提条件ですね。私たちは神様に似せて作られているので、神様のように支配するべきだっていうことです。さあ、まず私たちはどのように支配されているでしょうか。私たちはどういう支配があるでしょうか。私たちの支配者は、これあえて言ってますけれども語弊がありますが、私たちの支配者は主ですね。神様が私たちを作られた、私たちの主人は神様だ、主だということです。その主人である神様は私たちをどのように支配されているでしょうか。私たちをどのようにすべを治めているでしょうか。これが前提だということですね。あなたはそのようにこの世界を治めなさい、そのことを語られているわけですよ。さあ、想像してみてください。皆さん、神様はどのように主として君臨してもらっているでしょうか。それは私たちが支配という言葉からイメージするものとはちょっと違うかもしれないですよね。私たちはなんか独裁者的な、こう圧力的な権力的なものを思い浮かべると、なんかすごく独善的な、自分の都合にいいように下を支配しようとするものを感じるかもしれない。そういうの私たちは嫌だなって感じるわけですよね。でもそういうことではないですね。神様はどういう方だったですか。そのようにしてもよかった方です。なぜなら全ての権利を持っているからです。なぜなら全てを作ったのは神様だからです。所有権もあるし、制作者もその方だし、全部の権限を持っている神様ですよ。だけど神様はその私たちにどのように接しておられるでしょうか。それは自らを犠牲にして命を与えるほどに愛しておられるんですよね。それが神様のしもべに対する関わり方です。とてもしもべに対する関わり方とは思えない。私たちは支配の関係も私たちの人間の世界の中で歪めてしまったけれども、本来の姿はそうじゃない。神様があなたを愛し、あなたを尊び、あなたを大切にしているように、あなたはこの世界を支配しなさい、すべを治めなさい、管理しなさい、あるべき神様の栄光、あるべきイエス様の栄光を表すように歩ませなさいって、そのことがここで語られているわけですね。 ある意味では私たちがパッとこう言葉でイメージする支配するの方がよっぽど簡単な命令かもしれないですね。好きなように使ったらいいって、好きなように私たちの思う通りにしたらいいって。でも神様の私たちへの関係性ってそうじゃないですね。神様も好きにやったらいいと思いますよ、本当は。私たちに対しても、そしたら、もっと秩序立ってるかもしれないですね。でも神様は私たちを愛しておられるので、そうはなさらないですね。私たちはこの世界に対しても、人々に対しても、周りのどんないかなるものに対しても、神様が私たちになさるように支配しなければならないということですね。神の義を、神の国をこの地に成しなさい、イエス様の栄光をこの地に表しなさい、それが神様のご命令ですね、目的ですね。さあ、私たちはどうして生きてるんですか、なんで私たちはいるのですか。それは神様に愛されているものとして、それをこの地で体現して生きていくんだということをぜひ覚えたいと思います。ここまでのところ、あなたはどうやって作られていると知っていましたか。神様があなたを作ったんです。あなたはどうして作られたと思いますか。神様と同じようにこの地上に栄光を表していくために作られたのです。このことを覚えたいと思います。最後です。最後も本当に重要なことですが、もう一つ付け加えて終わりたいと思います。一章の31節、今日の箇所の一番最後のところをご一緒に読みたいと思います。一章31節を開いている方はぜひご一緒に読んでみてください。いきます、せーの。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり、朝があった、第六の日である、とあります。神様は6日間にわたってこの天地を創造してきました。7日間で天地を創造されるんですけど、7日目は休むんですよね。実質的にアクションとして天地創造するのは6日間です。ですからこれが最終日、最終日の日、最後の最後に人を作って、神様は最後の感想を聖書に書き残しています。それは極めてよかったと言うんです。ここまでも神様は、感想を漏らしています。光あれって言って、1日目作ったところから順に毎回毎回、それは良かったって神様は思ってるんですよね。この世界は神様にふさわしい良いものです。しかし最後だけは特に特別、私たちを作って、そして最後に言われたことは極めて良かったって言うんですね。もう本当に特別。さっきも子どもたちの話しましたけれども、もう最高傑作、これ以上ない、極めて極めて良かったって神様はそう言うんですね。私たちはまずこの神様の評価を受け取り直すことが大事です。スタート地点です。本当のスタート地点になります。あなたは極めて良いものだ、誰が何と言おうとそうなのだということ、ここが私たちの始まりでなければなりません。逆に言えば、いやでもなんか違う感じがするんですけどみたいなところ、それが私たちにあるかもしれない。あるいは他の人からそう思われているところがあるかもしれない。一切の歪められているものを手放していくことが大事ですね。それを私たちは悔い改めと呼ぶわけですよ。私たちは自分の言動によって、また思いや考えにもよって神様に似ているのに、それを手放している時がある。それをもう一度なくさなければいけないということですね。あるいは他の人たちから極めて良いって神様は言ってるのに、そうじゃないって言われるかもしれない、いろんな評価を付け加えられていくかもしれない。でもそうではなくて、それ手放していかなければいけないということですね。いつもこの話の時、大切な君っていう絵本のことを分かち合っているので、何度か聞いたことある方もあるかもしれません。大切な君っていう絵本がありますね。それは、人形の国の童話っていうか、そういう話ですね。絵本で出てきます。その人形の国は、一人の人形作家によって作られていますね。その作った人はエリっていう名前の特別な人形師です。でもみんなはですね、そのことは基本的に忘れて人形たちの国で生きているんですよね。その人形たちの国の特徴は、みんなシールが貼ってあるということです。2つ種類があって、灰色のシールか金色のシールですね。それは自分で貼るんじゃないです。他の人から貼られるシールですね。でどっかいいところ、優れたところがあると、何か特別なことをすると、金色のシールをすごいねって言って褒めて貼られるわけですよ。 一方で何かどっか悪いところがあると、あるいは、欠点があると、何か悪いことをすると灰色のシールを貼られる、あお前ダメだねって言って貼られるっていうことですね。主人公はパンチネロっていう人形の男の子です。そして、なんとなく想像がつきますが、彼にはたくさん灰色のシールが貼ってあるんですよね。ほとんど黄色のシールはないって。走るのも遅いし、勉強だってよくできないし、見た目もいけてないし、全然僕はダメだな、どうして灰色のシールばっかりなんだろうか、こんなこと意味があるのかなってパンチネロは思って生きてるわけですよね。ところがある日、パンチネロはある女の子の人形に出会うんですよね。その子だけ特別だったからどうしても目を引きました。なんで？彼女にはシールが1枚も貼られていなかったんですよね。みんなは貼ってあるのに、どうしてね、君だけシールがないの？私はね、毎日エリのところに行ってるからシールがないんだよ。あなたもよかったらおいでよ。そう言われるんですね。パンチネロはそんなことあんのかなって思うけれども、じゃあ行ってみようと思って人形師エリの家に行きますね。初めてだからドキドキします。どうしよう、怒られないかな、怖いなって。だけどエリのところに行ってみると、エリは喜んで迎えてくれるんですよね。いやパンチネロじゃないか、よかった、ずっと会いたかったんだ、よく来てくれたねって。僕のこと知ってるんですか？そりゃ知ってるよ、だって僕が作ったんだもんって、そう言われるわけですよね。そしてエリの元で話をして、そして家から帰って、また来なさいって、毎日来なさいって言われて、外に出た時に1枚はらりとその灰色のシールが剥がれる、そういう物語ですね。もう分かりますよね、一体何を表しているのか。私たちは神様から特別な極めて良いものとして作られているけれども、神様との関係を失ってしまうと、そこからどんどんどんどん外れていってしまう。灰色のシールか金色のシールで私たちはベタベタベタベタしていく。もっと言えば、私たち自身も自分でシールを貼ったりするということがあるわけですよね。だけどそれは本当の姿ですか？私たちは金色いっぱいを目指すかもしれないけれども、そんなことどうだっていいんですよ、はっきり言って。そうじゃないんだもん、もともと作られたのは。そうではなくて、神様が極めて良いと言っている。ただここに尽きるわけですよね。だから私たちは作られた本来のその姿で、凸凹あるかもしれない、体の方も心の方もみんなそれぞれガタビシガタビシ、それぞれ違いがあるんですよ。でもその凸凹を神様の目から見たら別に悪いもんじゃないですよ。神様が特別なものとして作っている証ですよね。そのことを私たちは思い出しなさい、お互いにそれを認めなさいって。それは神様の前で始まるんですよね。エリの前で、神様の前に立つことからシールが剥がれていくわけですよね。さあ、私たちはどんな価値観のもとで生きていますか？今日の聖書の言葉は何と言っていますか？誰が何と言おうとあなたは極めて良いですよ。これがスタート地点ですね。もちろん私たちは知っている。その後歪んでしまった、いろんなもの狂ってしまった。私たちは自分でもそれを歪めているし、自分でも悪いことをして歪めてしまうし、お互いにも歪め合ってしまっているし、でもそこにとどまる必要はないですよね。またここに帰ってきなさい、極めて良いものの自分に帰ってきなさい。ぜひこの神様の呼びかけに私たちは応えていきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。第一に、今日は神様が私たちをご自分に似せて作られたということを覚えたいと思います。神様との関わりの中で生きるように、また互いに助け合って生きるように、関係性で生きるように作られた。また私たちには目的が与えられています。それは神様が私たちを愛するように、その愛と栄光で満たすようにこの地上を生きていくということですね。そして極めて良いものなんだ、それはもう他の誰が何と言おうと、自分でどう生きていようと、戻りなさいって、極めて良いものに戻りなさい、この呼びかけにぜひ応えたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらくそれぞれで祈る時を持ちましょう。